もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ちょっと遺産の件なんですけど。
はい。あなたはおいくつですか？
66です。
66歳。
はい。
奥様いらっしゃいます？
います。
おいくつですか？
67。
67歳。お子さんは？
はい、3人いますけど、3人とも出てます。
はい。男女別と年齢を教えてください。
長男が42、次男が37。
はい。
三男が33。
あ、男の子さんばっかり。
そうです。
はい。で、遺産っておっしゃると、
はい。
どなたの遺産？
うちの義理の父親なんですよ。
奥様のお父様。
そうです。
はい。奥様のお父様が、
はい、
亡くなられたんですか？
そうです。4ヶ月ぐらい前に。
ああ、それはご愁傷様でした。
うん、いえいえ。
はい。それで。
それで。
はい。あ、お父様、おいくつだった？
まあ、90。
90歳。
はい。
まあ、長寿でいらっしゃいましたね。
はい、そうです。
はい。で。
で、うちの女房が長女なんですよ。
なるほど。
うん。
奥様はご長女で、下におご兄弟いらっしゃるんですか？
います。妹が2人。
お妹さん、おいくつとおいくつ？
63と62ぐらいかな。はっきり分かんないんだけど。
あ、はい。
はい。
で、亡くなられちゃった方はない？
ないです。
じゃあ、奥様は3姉妹でらした？
そうです。
はい。
で、うち上に兄貴がいますからね。
お兄様おいくつ？
はい、69。
はい。
今、病気で寝てます。
なるほど。
はい。
そうすると、4人兄弟のご長女で、
はい。
2番目でらっしゃるわけね。
そうです。
奥様は、はい。
はい。
そうすると、義理のお父様が亡くなられて、はい、これ、お母様はいらっしゃるの？
もう、20何年前に亡くなってます。
ああ、なるほど。
はい。
で、その相続をなさるにあたって何か問題が？
20年前に、
うん。
うちの女房の兄貴が家を建てたんですよ。
はい。
その時に義理の父から1000万出してもらってるんですよ。
お兄様はね。
ええ。
はい。
それと5年後ぐらいに生活が困って300万ぐらいもらってるんですよ。
はい。
それは誰でも知ってますけど、
はい。
書き物も何もないんですよ。
うん。
ほんで、あと遺産がちょっと、もう持ち上がってるもんで、
はい。
その辺のお金のことはどうなるのかなと思いました。
大体その義理のお父様は、
ね、
まあ、例えば持ち家？
持ち家じゃない、持ち家だったんですけど、その時兄の名義に書いてます。
あ、そうか。家を建てられた、
ね、建てられて1000万出したんですよ。
うん、1000万出しましたよね、
うん、
で、その家がお兄様の家にその時に書き換えたわけ？
はい、そうです、そうです。
なるほど。
はい。
っていうことは、お父様の家ではないわけね、今は。
はい、違います。
うん。それが一つと、
はい、
それから、じゃあ、その他は？
あと、生活に困って300万ぐらい出してもらったみたいなんですよ。
お兄さんはね。
うん。
で、いや、お父様がお持ちになっている、その遺産っていうのは、何ぐらいなんでしょう？何と何？
貯金通帳は見せてくれないんですよ。
誰が？
その義理の、兄貴の嫁が。
ああ、お兄様とお父様はご一緒に住んでらしたわけね。
そうです、そうです。
うん。で、お父様は何で亡くなったの？
老衰。
老衰。
はい。
はい。そうすると、生前はあれですか？ご自身で生活できてた？それともお兄様のとこで面倒見てた？
面倒見てました。
じゃあ、寝たきりだったりした？
いや、それはないです。
あ、お元気だったんですか？
そうです。
じゃあ、突然亡くなったの？
そうです。
あ、そうなんですか。
うん。
はい。それで、お兄様とお父様のお約束っていうか、もともとは、実家っていうか、あれでしょ？お父様の家だったんでしょ？
そうです。
で、建て直した時に、これ、二世帯住宅だったか、かなんかにしたの？
いや、違います。
いわゆる家を建て直し。
そうです。
で、名義はお兄様にした。
そうです、そうです。
だけど、ご一緒に住んでらっしゃる。
そうです。
で、その時に、 お兄様が建てたことにして、1000万円はお父様から出た。
そうです。
っていうこと？
そうです。
全体でいくらぐらいのものを建てられたの？
2500万ぐらいだと思いますけど。
2500万、はい。はい。土地は誰のもの？
土地は借り物です。
あ、借地ですね。
はい。
はい。で、それとは別に生活に困ってっていうのはお兄さん何もしてないの？
ちょっと病気で5年ぐらい前から、
はい。
寝込んでるんですよ。
はい。
で、生活のあれがないんですよ。
なるほど。
うん。
それでまあ300万円ぐらいはお父さんが貸したと。
はいはい。
ってことはお父さんはその300万円貸した他にも、なんか貯金をお持ちなわけ？
あの、年金でしたね。
はい。
年金15万ぐらい降りてましたから。
はい。
それをほとんど使ってたと思いますけど。
じゃあ今は別にお金持ってらっしゃらない？
ないです。
はい。ということは、今、その遺産相続のお話っていうのは、今の義理のお父様が亡くなる前、要するにだから4ヶ月前に、お持ちになっていた資産っていうものはほとんどないってこと？
ないです。
うん。なんだけれども、生前にお兄様に1000万円を渡した、で、プラス300万円も渡しています。1300万円があります。ありました。
はい。
はい。これを遺産とみなすかどうかっていうお話？
そうです、そういうことです。
それを、あなたの奥様も含め、4人で分割したいんだけれどっていうことでしょうか？
そうです。
わかりました。
はい。
今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい。お父様がさ、4ヶ月前に亡くなられて、まあ、相続財産は、まあ、ほとんどない状態だという、
そうです。
ことですね。
はい。
それで、ただ、まあ、預金通帳を見せてくれないので、はい、正確には分からないということなんでしょうか？
分からないんですよ。
預金の残高があるかどうかっていうのは分かってるんですか？
葬儀代としてに300万ぐらいはあったみたいですけど。
あ、通帳の中に。
うん。
それはじゃあ葬儀で使ってしまって、もう残っていないと。
そうです。
うん。で、その、通帳を見せてくれないというのは、過去にどうだったかっていうことを教えてくれないという。
そうです、そうです、
そう
です。
そういうことなんですね。
半年ぐらい前の通帳は見ましたけど。
はい。
はい。
その時点ででも、まあ、そんなになかったわけでしょ？
もう100万しか残ってなかった。
ああ。で、それがま、葬儀代で使ってしまったと。
そうです。
あ、なるほど。わかりました。そうするとね、先ほどのあなたからのご質問なんですけどね。
はい。
お兄さんは、20年前に家を建て直したときに、
はい。
家の名義を変えてもらったと言いますけども、これ建て直してるんですよね。
そうです、そうです。
だから新しく建てた家をお兄さん名義にしたと、はい、いうことですよね。
はい、そうです。
で、その時点で、その敷地は、まあ、借地だったと。
そうです。
借地だったと。
はい。
で、借地権の名義変更とかっていうのは何か手続きしたんですかね？
いや、今でも借りてるみたいですけど。
今は、お兄さん名義で借りてるのかな？
そう、そうみたいです。
お兄さん名義でね。
はい。
で、地主さんの承諾を得て、
はい。
今度新しく家を建てるんだけども、その時には息子名義で建てるからと。
はい。
いうことで、新しく建った家が、お兄さんの名義になってるということなんですよね。
そうです、そうです。
はい。それで、その家を建てるための資金が、1000万円、全部で2500万円ぐらいかかっている。
そうです。
うん、で、そのうちの1000万円ぐらいは、義理のお父さんが出してあげたと。
はい。
ということなんですね。
はい、そうです。うん、
そうするとね、まあ、この1000万円と、あとま、その後で、ま、生活に困って300万円を支援したと。
はい。
いうことなんですけれども、
はい、
相続との関係で言うとね、
はい。
こういうのを、まあ、特別受益というふうに言ってね、非相続人が、つまりあなたの義理のお父さんが、そのお兄さん、息子であるお兄さんにね、まあ、生前贈与ですよね、一種のね、
はいはい、
ようにしたものについて、本来まあ、相続人は同じ対等なね、公平な立場であるにもかかわらず、その特定の相続人だけ、生前に特別な利益を受けていたというような場合には、その分をですね、一旦相続財産に戻して計算をし直すということができる。
なるほど。なるほど。
はい。特別受益の持ち戻しというふうに言うんですけれども、 義理のお父さんがね、1000万円を出していたというのが、特別受益に当たるんだとすれば、
はい。
それを戻した上で、まあ、戻すって言ってもね、その現金で戻すとかではなくて、計算上ということになるんですけれども、
はいはい。
それを戻した上で、
はい。
まあ、お父さんが亡くなった時の資産、
はい、
まあ、相続財産のね、残高にそれを足して、
はい。
で、そういう、戻されたものが相続時にあったというふうに、見なして、遺産分割を行うことになるんですね。
はい、あ、そうなんですか。
はい。
はい。
で、あと、まあ、その後の、300万円。これも、はい、まあ、特別受益に当たるということであれば、それも戻すということになりますので。
それは、証拠も何もないんですけど、どうやって戻せばいいんですか？
うん。だから証拠も何もないと。だから、これは、お兄さん自身がそれを認めていればね。
ああ、なるほど。
認めていれば、それはそれでいいと思いますし。
ああ、そうですか。
はい。
はい、
別に証拠がなくてもいいんですけれども、はい、ただ、はい、お兄さんがね、いや、そんなのもらってないよと、いうふうに主張した場合には、そういうのがあったのかどうかね、実際にそういう受益があったのかどうかは分かんなくなりますんで。
はい、わかりました。
はい。なので、はい、この、まあ、1000万円を戻して、はい、それで、お父さんが亡くなった時に、存在した預貯金とか現金とか、あと多少のまあ資産があると思うんですけれども、
はいはい、
そういうものを全部足し合わせてですね、例えばじゃあそれで、はい、2000万になったとすると、その2000万円を相続人、4人の相続人で、公平に分配をしていくと。
なるほど。
はい。ただお兄さんはすでに、1000万円もらってますから、
はい。
その分はもう先にもらったということで、お兄さんの方は、ま、取り分がほとんどなくなると。
ああ、なるほど。
はい。まあ、そんなような関係になってくると思います。
はい、わかりました。はい。すいません、どうもありがとうございます。
もしもし？
はい。
これ今、お兄さんとは連絡は取れてんの？
取れます、取れます。
で、お兄様は何ておっしゃってんの？
まだ何も話はしてないんですよ。
ああ。
もう寝たきりなもんで。
あ、お兄さんがね。
うん。
ああ。
あんまりそういうことは負担かけたくないもんで、話してないんですよ、まだ全然。
と、お嫁さんは？
話しました。
で、お嫁さんは何ておっしゃってんの？
自分で調べてみるって言ってました。
あ、その
どうなるのか。
どうなるのかを。はあ、はあははあ、で、お兄様は、じゃあ、もうそのことに関しては、あまり、話もできないわけ？
いや、そんなことないです。話はできます。
でも、今のお話だとあれですよね。この場合、ちょっと待ってね。お父様、20年前ですよね、建てられたの。
そうです。
で、お父様も20年住んでんですよね。
住んでます。
っていうことは、お兄様名義にはなっているんだけど、お父さんの、そうすると今度、お父さん名義じゃないから、借りる形になるじゃないですか。お父さんが。
あ、それを嫁さんが言ってるんですよ。
うん。
うん、
そうだろうと思いますよ。そうすると、その1000万円は、要するに、お父さん分として、
うん、
お父さんが住む分として借りたっていう形でも話は、できますよね。
一応、ま、家族として一緒に住んでますのでね。
うん、
その、借りたという形にして、その賃料部分を、うん、お父さんが払ってたというのは、実態に即さないとは思うんですけれども。
あ、そう
ですね。まあ、お嫁さんの方がね、お兄さんのお嫁さんの方が、そういうことをおっしゃってるんだとするとね。
うん、
それは、その、お父さんを、まあ、20年にわたって住ませて、まあ、ある程度こう面倒を見てあげたと。その、ただで済まして面倒も見てあげたんだから、それを相続にあたって考慮してくれというような主張が出てくる可能性はあります。これはまあ、寄与分というふうに言うんですけれども。
なるほど。
はい。
はい、よくわかりました、うん。
主張が出てくる可能性もあります。その場合にはまたそれでちょっとね、はい、考えなければいけなくなりますけども、
はい、
それはまあ、
はい、
お嫁さんの側の主張を見た上で、検討すればいいと思います、
はい。はい、ありがとうございます。はい。
お分かりいただけましたか？
はい、分かりました。
まあ、ただ、いずれにしても、お嫁さんがおっしゃることも、一理あると思うのは。
なるほど。
うん。やっぱりだって、ほら、ずっとお父様の面倒を見て、まあ、三度の食事じゃないけど、そういうのもやってらしたんでしょ？
いや、そうです。
うん。で、その辺は皆さんも考慮なさった方がいいかもしれないですよね。
はい、分かりました。はい。
じゃあ、そういうことで。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、失礼します。
はいはい。今日の相談者は、相談内容についてあらかじめ、調べて、ある程度分かってたんだね。それで弁護士さんの話が、まあ、なんか自分が調べたのと、ほぼ同じだから、ああ、そうか、そういうことか、分かった、分かったっていう雰囲気でね。だから最後電話ね、 早く切りたいような
雰囲気、ね、はいはいはいって感じでしたね、
うん、そういう雰囲気だったでしょ、うん、こういう相談の仕方もあるんだね。ある程度調べておいて、それの確認というかな。うん、ああ。ね。